会者がお読みいたします。ルカの福音書15章25節から32節まで。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。聖書箇所は以上です。以上の箇所より喜びへの招きと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。どうぞあなたがお語りくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。これまで3回にわたってルカの福音書の15章からイエス様の3つの例え話を見てまいりました。いなくなった羊とそれを探し求める羊飼いの話、失われた銀貨と見つかるまで家中を吐いてそれを探した婦人の話、そして父の財産を持って家を飛び出した息子とその息子を探し求め帰ってきた放蕩息子を温かく迎えた父親の話、どれもこれも私たち人間と神様との関係についての例え話でした。神に背を向けて歩む人間と、その私たちを探し求めてくださっている愛情深い神様、自分の間違いに気づき神に立ち返るなら喜んでそれを迎え入れてくださる天の父なる神様について教えられました。今日は三つ目の放蕩息子の例え話の続きです。この愛情深い父親には放蕩した弟息子と、そんな弟とは正反対な真面目な父に仕えた兄息子がいました。今日はこの兄息子にスポットを当てたいと思います。時々私たちはこの話の登場人物のどちらのタイプに当てはまるかという話をします。自分は弟タイプか兄タイプか、まあ、よくクリスチャンホームで育ったクリスチャンが兄タイプだと言われ、後から信仰を持つようになった人を弟タイプと呼んだりします。ですが実はどのクリスチャンも少なからず放蕩息子のような弟のような部分を持っており、また兄のような部分を持っているのです。ですから放蕩息子のように神に立ち返った私たちもまた兄息子のように神様を離れてしまうこともあるのです。今日は放蕩息子の兄の例えを通して、なぜ兄息子が父を離れることになったのかを知り、二人の親子関係を通して私たちと神様との関係を見直していきたいと思います。15章の25節26節をもう一度お読みいたします。 ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。兄息子が一日中汗水流して畑仕事をし、家に帰ってくると何やら賑やかな音が聞こえてきました。これは一体何事かとしもべに尋ねると、いなくなっていた弟息子が帰ってきたというのです。そしてそれを喜んだ父親が祝宴を開いているのだというのです。28節。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。自分が真面目に働いて疲れて帰ってきたというのに、家ではお祝い騒ぎが行われていたということを兄は腹立たしく思います。しかも人に散々迷惑をかけておいて、ひょっこり帰ってきた弟のために子牛をほぐったというのも兄は気に入れませんでした。弟は父親の財産を勝手に持ち出して、それを食いつぶして帰ってきたのです。残る父親の財産はすべて兄である自分が受け継ぐものでになるはずのものです。そこから自分ですらまだもらっていないというのに、弟のために子牛をほふるなんてことは許せません。そんな弟に対してどこまでも甘い父親の対応に兄息子は怒り、家に入ろうともしなかったのです。ようやく出て行った弟息子が帰ってきたと思えば、今度は兄息子が家を出て行ってしまう。怒って家に入ろうともしなかったというのです。このように怒る兄の気持ちもわからなくもないのですが、失われていた弟が帰ってきたことを、死んでいた弟が生き返ったことを共に喜ぶことが兄はできませんでした。兄は弟だけにではなく、父親に対しても怒りをあらわにし、家に入ろうともしませんでした。兄息子は、このことのゆえにつまずき、長年の父への不満を爆発させたのです。私たちも気をつけないと、信仰生活の上でつまずいてしまうことがあります。神様に対する不満が出たり、一生懸命信仰生活を真面目に送ってきているのに、理解できないことにぶつかると、なぜ私ばかりと思ってしまうことがあるのです。どうして兄息子はつまずいてしまったのでしょうか。それは、父親の愛に生きることをせずに、自分の義に生きていたからです。29節30節を読みいたします。しかし兄は父に答えた。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には、友達と楽しむようにと、小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに、ユージと一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。怒って家に入ろうともしない兄息子に対して、今度は父親の方が家から出てきて、彼をなだめたと言います。で、このなだめたという言葉は、慰めるとか、励ますとか、そして懇願するという意味があります。父親は、放蕩息子を探して家を出るだけではなく、このように怒ってへそを曲げて家に入ろうともしない兄をも迎えに行き、彼をなだめ、愛情を持って接し、家に帰ってくるようにと懇願したのです。父親の愛は弟に対しても、兄に対しても変わりません。家を飛び出した弟を探し求め、帰りを待ちわびていました。 そして放蕩して帰ってきた弟息子を見つけるや否や、駆け寄って抱きしめたように。今度は家に帰って、怒って家に帰ろうともしない兄に対しても、駆け寄って彼を慰め、彼に愛情を注ぎ、家に帰ってくることを願ったのです。しかし兄息子は、そんな父親の愛情を無視し、自分は悪くないと父親に対して、自分の義を、自分の正しさを主張し始めたのです。兄は言います。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。兄息子は、ご覧くださいと言って、自分がどれだけ正しい人間か、自分がどれだけこれまで真面目に生きてきたかを父親に主張し始めました。そして、放蕩息子を受け入れた父親の方が間違っていると批判したのです。確かに、弟息子は罪を犯しました。父を悲しませました。放蕩の限りを尽くし、父の財産を食いつぶしました。しかし、どん底にまで落ちぶれた弟は、そこで我に返って、悔い改めたのです。心からの謝罪をして、父に立ち返ったのです。しかし、兄息子には、それがわからないのです。なぜなら、自分が正しいと思って生きてきたから、悔い改めることを知らないのです。一度も、父親の戒めを破ったことがないと自覚しているから、父に立ち返ること、悔い改めるという経験が彼にはなかったのです。自分が正しいと思って生きていると、神との関係がどんどん離れていきます。神と一緒にいるように見えて、神とは反対方向に歩んでいるのです。しかし自分が間違っていたと、神の方に向くなら、神との関係はどんどん近くなっていくのです。この兄と弟の関係というのは、ルカの福音書の18章に出てくるパリサイ人と酒税人とに似ています。開かなくて結構ですが、ルカの18章の9節からお読みいたします。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に上げようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。ご覧くださいと言って、自分の義を主張した兄息子は、まさにこのパリサイ人と同じです。確信を持って、自分は正しいと思い、自分は神様に受け入れられていると思っているのです。ですから、悔い改めを必要としていないのです。彼は自分の義に生きているからです。しかし、放蕩息子はどん底で悔い改めました。自分の罪深さが分かったからです。ですから、神の前に、父の前に罪を認め、謝罪し、雇い人の一人にしてくださいと、父の憐れみを求めたのです。この酒税人も、自分の罪を思うときに恥ずかしくて、神に向かって顔を上げることもできず、自分の胸を叩き、真っ黒な 自分の心を打ち叩いて、神様に憐れみを求めたのです。神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈ったのです。神の前には、この主税人が、そして弟息子が受け入れられ、義とされたのです。それは、彼らが正しかったからではなく、心を砕かれ、自分の罪を悔いて、神の前にへり下って、憐れみを求めたからです。このようなものが、神の御前に受け入れられ、そのような悔いた心を神様は喜ばれるのです。許された弟息子は、父の愛によって生きているのです。しかし兄息子は、パリサイ人たちは、自分を正しいとしました。神の前にへり下ることのない彼らは、自分の義に生きていたのです。彼らは、神様というお方を誤解していました。彼らが理解してきた神は、罪人を許して受け入れるのではなく、厳しく裁き、遠ざける神様です。罪人が簡単に近づくことが許されない、聖なる神です。週に2回断食をして、自分の位置をきちんと収めている者が、胸を張って近づくことができる神だったのです。私たちは、神への向かい方、神への近づき方を気をつけなければなりません。胸を張って神に近づくのではなく、自分の罪深い胸を叩き、しかし、イエス・キリストの十字架のゆえに、愛と許しの中で神様に近づいていくのです。自分を正しいとする者は、神が間違っているとさえ思います。放蕩して帰ってきた弟には、子牛をほふるのに、自分には子ヤギ一匹もくれないと勘違いしてしまいます。最も恐ろしい、神を誤解する罪深さがここにあるのです。私たちは、神の愛に生きているでしょうか？それとも、自分の義に生きているのでしょうか？私たちも気をつけないと、この兄息子のように、神様に対して不満を募らせてしまうものとなってしまいます。神様の恵みと祝福に預かっていながら、神様から少しも恵んでいただいたことがないかのごとくに、自己憐憫に陥ることはないでしょうか。私はこんなに祈っているのに、どうしてあの人ばかりというような思いを持つことはないでしょうか。そのような時、私たちは、神の愛に生きることができていません。私たちはもう一度、父なる神の愛に立ち返らせていただきましょう。弟息子は、父親から自由になりたくて家を出ました。体は父親から遠く離れていきました。しかし、自分の罪深さに気づき、父親を求めて立ち返りました。ところが、兄の方は、体はいつも父親と一緒にいたのですが、心は弟息子よりもはるか遠くに離れてしまっていたのです。兄は心を固くなにして、自分の正しさに立てこもっていたのです。二つ目に教えられたいことは、兄には、使える喜びがありませんでした。もう一度29節をお読みします。しかし兄はこっちに答えた。ご覧ください。長年の間、私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。聖書の中に、使えるという言葉がたびたび登場しますが、まあ、日本語では皆同じ使えるでも、言語では違います。ここで言われているお使えしという言葉は、奴隷のように主人に使えるという意味の言葉が使用されています。つまり、兄が父親に対して使えてきたのは、奴隷のように使えてきたというのです。それは、父親が人使いが悪かったとか、兄息子を自分の思い通りに支配してきたとか、奴隷のように酷使してきたという意味ではありません。これは、 兄の側の問題、兄の心の問題なのです。父親のあれをしてくれないか、これをしてくれないかというお願いに対して、表面的にははいと素直に従っていますが、実は心の中では喜んで従ってはいなかったのです。父親の愛を理解せず、父親の心を理解せず、兄息子には使える喜びがなく生きていたのです。私たちは神様に喜んで従っているでしょうか？それとも、これをしないと後から何か悪いことが起こるかもしれないからと、いやいやながら使えているのでしょうか？喜びもなく義務的に使えているのでしょうか？イエス様は、ヨハネの福音書15章14節15節で次のように言っています。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。イエス様はご自分の命令に奴隷のように従っていくのではなく、イエス様の友として喜んでイエス様の心を行うようにと言われました。そうしますと、先ほど兄息子は奴隷のようにこれまで仕えてきたと言っていましたが、奴隷のように仕えるということは、お父さんの意図や計画、お父さんの考えなどは全く理解していなかったということです。この畑を耕しなさいと言われたら、はいと言ってそれをやるだけで、どうして父はこの畑を耕そうと思っているのかを全然考えずに、お父さんからやれと言われたことだけをやったということなんです。もちろん言われたことをその通りにやっていれば、文句は言われません。父に忠実のように思えます。しかし、これでどんなに一生懸命になっても、父が何を望んで、それをさせようとしておられるのかが見えてこないのです。はじめ、弟息子は、父親には使いたくありませんでした。父親から自由になりたくて、財産を持ち出して家を飛び出しました。彼はその瞬間、罪の奴隷、欲望の奴隷となってしまい、欲しいままに思うままに振る舞い、湯水のように財産を使い果たし、身を崩しました。しかし、兄は父親に仕えていました。弟のように家を飛び出すこともせず、父の財産を無駄に使うこともしませんでした。しかし心は父親から離れており、喜びを持って父に仕えることがなかったのです。兄息子もまた奴隷だったのです。父の愛を理解せず、喜んで使えることをせず、自分を奴隷と思って嫌々ながら使えてきたのです。マタイの福音書には、この二人にそっくりな兄弟の例えがあります。父親が二人の兄弟に葡萄園で働いてくれと頼むのです。すると、兄は行きたくないと言い、父の期待に応えることはしませんでした。弟は行きますと言って父を喜ばせました。しかし兄は後になってすまなかったと思い、考えを思い直して葡萄園に出かけて行ったのですが、逆に行きますとその場で答えた弟は葡萄園には行かなかったのです。この例えもまた弟息子と兄のことを言っているようです。弟息子は、はじめは父に仕えず、父を悲しませてきましたが、後で心を入れ替え、愛情深い父に喜んで仕えるようになりました。しかし、兄は、父に従っているように見せかけて、喜んで仕えることをしなかったのです。やがて、父を悲しませるようになったのです。雇い人の一人としてくださいと言って、父のもとに立ち返った弟は、雇い人、奴隷ではなく、 正当な息子として、そして喜んで、父親に仕えていきます。しかし、ずっと父親の息子として仕えてきた兄息子は、いやいやながら自分を奴隷と思って父に仕えてきたのです。神を神とするということは、神を恐れて奴隷のように生きることではなく、神を心から愛することです。神に対して奴隷のようにビクビクする思いを抱き続けることではなく、神の子供として、父である神様を信頼し、愛し抜いて、このお方に喜んで仕えることです。父なる神に従うということは、強制でもありませんし、奴隷のような不自由を意味しないのです。従わされていると思うと、信仰は不自由なものとなってしまいます。私たちは、罪から自由にされました。これまでは、自分の欲に対して、罪の誘惑に対して、奴隷のように従ってきました。しかし、私たちを従わせる罪の縄目から、私たちは自由にされたのです。私たちは罪の誘惑に従うのではなく、神に従うものとされました。その神に従うことは、奴隷のように強制的に従わされるのではなく、いやいやながら神に仕えるのでもありません。自ら喜んで仕えるのです。自分の意志で神に従わないこともできるのです。嫌だと言って使えないこともできるのです。しかし、許された者として、喜んで神に従う者とならせていただきましょう。それこそ、真実の自分自身が生かされる道なのです。三つ目に教えられたいことは、兄の心は父と一つになっていなかったということです。15章の31節をご覧ください。31節をお読みいたします。彼は父に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。父は兄に対して、お前はいつも私と一緒にいると言いました。いつも父と一緒にいるのに、片時も離れずにいたのに、心は父親から遠く離れていたのです。私たちの心はどうでしょうか。いつも神様を礼拝し、いつも聖書を読み祈っている。毎日そのようにして神様にお仕えしていますが、心はどうでしょうか。神様の方を向き、神様と離れずにいるでしょうか。いつも神様の御心を求め、神様の喜びを自分の喜びとしているでしょうか。兄息子には、弟息子を迎える父の気持ちが理解できていませんでした。父の心を自分の心としていなかったからです。父の喜びを自分の喜びとしていなかったからです。兄息子はいつも一緒にいた父と心が一つにはなっていなかったのです。32節。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。このルカ15章には、三つの例え話がありました。この三つの例え話には共通して、主人の喜びが語られています。喜ぶという動詞が、6回も使われていて、なくしたものを見つけましたから一緒に喜んでくださいと、皆に呼びかけています。それと合わせて、一人の罪人が悔い改めるならば、天では大いなる喜びがあるという語りかけが、先の二つの例え話にはありましたが、この放蕩息子の例えにはその言葉がありません。その代わりとなるのが、先の二つの例えにはなかった、実際に喜び、祝っているという風景です。 祝宴を開いて、音楽の演奏や踊りを踊って、弟息子の帰りを皆で喜んでいるのです。ここには、主人と主人のしもべたちが共に弟息子の帰りを喜び、祝っている姿が描かれています。兄息子よりも、家の使用人の方が、父の心がよくわかっていたのです。主人の喜びを共に喜び、弟息子の立ち帰りを心から喜んだのです。しかし兄は、その喜びを共にすることはできませんでした。25節で、兄が帰ってきた時に聞こえた、音楽と訳されている言葉は、ギリシャ語のシンフォニアという言葉です。シンフォニーというと、音楽用語でありますが、その元となった言葉です。シンフォニーとは、交響曲という意味があります。この父親の家で、弟の立ち帰りを祝って、皆で楽器を演奏してお祝いしたのです。しもべたちが、心を合わせて、喜びの歌を、神の愛の歌を合奏したのです。シンフォニーという言葉は、シンが共に、フォニーが響くという意味からなっています。交響曲というのは、いくつもの楽器が演奏されていますが、その楽器がバラバラになるのではなく、それぞれが共に響き合って、一つの響きとなって演奏されるのです。それを可能とするのが指揮者の指揮なのです。この指揮者の指揮に従って、すべての楽器が一つとなって共鳴し合うのです。しもべたちは主人の喜びに共鳴して演奏しました。主人の喜びを一緒に喜んだのです。誰一人弟息子に対して腹を立てることはなく、皆で喜び祝ったのです。そして父は、ご自分のこの愛の響きに共鳴する愛を、弟息子にも、兄息子にも求めたのです。ご自分の喜びを、共に喜びとすることを兄に求めたのです。喜び祝うのは、当然ではないかと、兄息子に、父の喜びに加わるように促していったのです。これは、私たちにも言えます。失われていたものが立ち返る喜び、死んでいたものが生き返った喜び、神の形に似せられて作られた人間が、神様との命の関係の中に、再び招き入れられた喜びを、共に祝い、喜ぼうと、今日神様は私たち一人一人にも語りかけておられます。共に喜ぶだけではありません。失われたものを探し求めて見つける喜びにも加わるようにと私たちを招いておられるのです。もし兄息子が父の喜びを自分の喜びとし、父の心を自分の心としていたのなら、弟が帰ってきたことを共に喜ぶだけではなく、いなくなった弟を父と一緒に探し求めたに違いありません。私たちもまた、失われたものを、父と一緒に探し求め、そして、見つけ出す喜びに加えられるようではありませんか。今日は、放蕩息子の後半から、父親と兄息子の関係について、見てまいりました。私たちも、気づかないうちに、この兄息子のような信仰に、陥ってしまうことがあります。しかし、いつも、神様は私たちの愛の御手、私たちに愛の御手を差し伸べてくださっています。もし自分の信仰が兄息子のようになっていたと気づくなら、もう一度神様との関係を見直して、主事家になるイエスのために正しい道、義の道へと導いていただきましょう。それではお祈りをいたします。だが、お前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。 失われたものを探し求めてくださる父なる神様、私たちはあなたの御前に迷い出た羊であり、失われた銀貨であり、父を悲しませる放蕩息子です。私たちはあなたに見出されて、あなたに差し替えれました。イエス様の十字架の上に、再びあなたの御前に立つことの許されたものです。しかし私たちの信仰生活の中で、いつしかあなたに仕える喜びが失われ、義務的なものとなっていました。いつの間にかあなたを誤解し、あなたから遠く離れた兄息子のようになっていました。今もう一度私たちはあなたの御側に立たせていただき、その恵みに預かり、救われた時の喜びに立ち返りたいと思います。そして喜びを持ってあなたに仕えさせてください。あなたの喜びを喜びとし、失われたものをあなたと共に探し求めるものとしてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。